韓国の街の本屋の生存探求。ハンミファ。渡辺まどか役。第2章。誰が、なぜ、どうやって。本は売れないのに、なぜ本屋の創業がブームになったのでしょう。2011年のサンクスブックス開店以降、町の本屋が次々にオープンするのを目にした私は、出会った本屋の店主たちに何度も問いかけた。当時、ユアマインドのイロ代表はこう語った。私はむしろ、今が書店を始めるのにぴったりのタイミングだと思っています。私たちのような物好き、ソウルでもせいぜい1000人から1500人くらいしかいないような人間が行ける場所なんかほとんどない。友達と大ヒット映画を見に行ったり、カフェベネに行ったり、大型ショッピングモールで買い物をしたり、そういうことを全くしたいと思わない人の行き場所が、本が非主流になるほど、書店は非主流だけの避難空間の役割を果たせるようになる。Your Mindやサンクスブックスといった早々期の街の本屋は、多様性への隠れた欲求から生まれた。これを理解するために、サンクスブックスが生まれた2011年頃の書店業界について説明しておきたい。韓国では2002年に出版及び印刷振興法が国会本会議を通過し、2003年から図書定価制が施行された。2007年には出版文化産業振興法、14年には改正図書定価制が施行されるなど、この法律は改定を繰り返しながら強化されてきた。法の網の目をかいくぐった割引販売が横行し、煽りを受けて多くの本屋が廃業に追い込まれたためだ。2014年以降、つまり改正図書定価制の施行前は、長年営業を続けてきた書店が立て続けに廃業した。例えば、サンス、ハプチョン、本で近辺で単行本を買えるのは、本育文庫だけというほど、多くのオフライン書店が消えた。サンクスブックスの開店は、まさにこの頃だった。その船出を楽観視する者はいなかったが、いざオープンすると客は集まった。読者は、どの店でも買えるベストセラーではなく、ここでしか出会えない本を見せるユニークな本屋文化の誕生を歓迎した。同店のイ・ギソプ代表は、街の本屋ブームの勃興をこう分析している。これまで韓国社会を支えてきた経済第一主義と成長第一主義が衰退する中で、多様性に対する欲求が芽生えたのだ。経済成長が失速すると、それまで信じられてきた一生懸命に働けば誰でも成功できるという集団的神話が崩壊した。どんなに働いてもソウルにマンション一軒買うことすら叶わないのなら、父親世代にはあった、平社員から経営者まで上り詰める夢が望めないのなら、これまでと異なる生活をしてもいいのではないか。どうせ成功できないのなら、好きなことをした方が良い、という世の中の気分が、多様性を開花させるきっかけとなった。町の本屋が短期間でこれほど多く生まれた背景には、成功や金のためではなく、自分がやりたいことを 自分の方法でやりたいと考える人たちの登場という起爆剤があったのだ。町の本屋ブームの中、様々な経歴を持つ人々が本屋をオープンした。元は出版、書店業とは無関係だった人が、一人、二人と町の本屋を始めるようになった。その中には、セレブもいる。ノホンチョルが解放村に分別のある本屋を立ち上げ、本での女神と呼ばれる歌手ヨジョはソウルのブッチョンハノクマウルに約7坪の本屋ムサをオープンした。現在はチェジュ島に移転。アナウンサーのキムソヨンがソウル単員に発電所のそばにオープンした単員日本発電所も開店前から話題になった。現在はソウル万ウォン道に移転。ソウルソンルン駅近くのブックセズは書店、カフェ、劇場、公演会場を合わせた複合文化空間として実業家のイスンハンがオープンした。彼は1997年から2014年までホームプラスの最高経営者を務め、韓国の流通業界を最も長く牽引してきた。同じソンルン駅近くのチェイナ本屋も興味深い。チェイナ代表は公開採用でサムスングループに入社し、女性として初めて第一企画者の副社長に就いた人物である。店の共同代表を務めるチョン・チホン代表も第一企画出身で、現在は D トライブの代表でもある。ミステリーユニオンのユースヨン代表、夜の書店のナムジヨン共同代表も広告業界出身だ。組で三一文庫を営むキム・ギジュン代表は、自転車のアメリカ大陸横断レース RAAM のソロ部門に出場した経歴の持ち主である。ソウル、クロドンの質問書店人工衛星は、建築設計士のキム・ヨンピル代表が立ち上げた店だ。天文学者のイ・ミョンヒョン氏を代表とする科学書店カルダには、著名な科学者から一般人まで110人が株主として参画している。文化的意識の高い起業家たちも本屋事業に参入している。世界的な奥製産業者、奥さんがのキム・ヒョンシク代表は、チュンチョンに約1400坪の大型書店、デミアンをオープンした。また、ソウル、ヨンナムドンのスプリングフレアは、医療機器専門メーカーのアップイネメドと現代美術ギャラリーバトンが共同で運営している本屋だ。先を争うような各界著名人の本屋開業は人々の注目を集めた。本屋は本と人をつなぐ空間だ。2010年代の街の本屋出店ブームが到来するまで、この当然の事実について深く考える書店は少なかった。書店は単なる書店であった。カンファムンには教保文庫があり、ソウル新町には本育文庫がある。テグには第一書籍が、クミにはチュンヤンダン書店が、それぞれの地域で営業しているゆえの特性はあっても、その書店だけが持つ価値、 経営者が目指す独自の書店像。専門に扱う分野など、際立ったアイデンティティを持つところはなかった。記憶をたどると、1994年に本出近くにオープンした芸術専門書店、アティネスが思い浮かぶ。すでに閉店してしばらく経つが、美術、デザインといった視覚芸術関連の外国書籍だけを専門に取り扱っていたこの店は、60坪の広さで高級感が漂い、まるで異国のカフェのようだった。出版社の精神世界社が運営していた本屋、精神世界も、当時としては珍しい、瞑想など、精神世界分野に関する本だけを扱う専門店だった。広さは40坪余り。店名にマッチした、落ち着きのある音楽が流れ、誰でも座って本を読めるように、テーブルをしつらえていた。つまり、過去にもそうした店はないわけではなかった。ただ、片手で数えられるほどしかなかったのだ。異業種から町の本屋を始める人が現れると、本屋は様変わりした。彼らは本を売るだけでなく、自身の店がどんな空間なのかを説明した。なんとなく始めるのではなく、なぜ開業したのか、何を成し遂げたいのか、空間を通じて明確に語り始めたのだ。特に広告やデザイン業界で働いていた人たちは、ビジョンやミッション、スローガンを明示し、それを店の外装から内面に至るまで反映させた。このことは、韓国の本屋文化のグレードアップに少なからず貢献した。私的な書店のジョン・ジヘ代表は、著書、私的な書店だが公然と、で、本屋開店までの経緯、店のコンセプト決定に至るまでの苦労、本の販売以外でどう収益を確保していくか、といった悩みまでを率直に綴っている。この店は、ブックファーマシー、本を処方するというコンセプトで広く知られるようになった。チョンジヘ氏がサンクスブックスにいた頃の同僚で、現在はヨンナムドン、スプリングフレアの店長をしているチェヘヨン氏が提案したアイデアだという。このコンセプトを軸に、彼女は店のスローガンや運営方式を一つずつ固めていった。一人のための本屋を歌って客の話を一対一で聞き、その人に合った本を選ぶサービスを売りにした。店内に置く家具やインテリアもコンセプトに合わせて一貫させた。かたや、私的な書店のアイデアを提供したチェヘヨン店長のスプリングフレアのスローガンは、日常芸術書店。つまり、日常を芸術にする暮らしの技術を指南する本を紹介する。長く広告業界で働いていたチェイナ、チョンチホンの両氏が共同代表を務めるチェイナ本屋の運営からも、本屋のアイデンティティをきめ細かに模索した痕跡が伺える。この店のブランドコンセプトは、思考の森をなす。もう少し詳しく説明すると、思考が重要視される時代だ。思考を享受し、発展させるのに最適なものは本である。だから、私たちはこの空間に本という木を植え、本を理解するのに役立つ講演と様々なプログラムを養分として提供する。それらが調和して、鬱蒼とした思考の森になることを願う。 この言葉をそのまま視覚化することでロゴができ、スローガンが誕生した。チェイナ本屋がターゲットにした読者層は、広告会社及びクリエイティブ分野で働く会社員だ。職場で絶えず斬新なアイデアを求められる人に必要な本とは何か。ベストセラーや自己啓発書ではなく、物事の本質を語った本だと考え、書架を構成した。店内で行うプログラムも、その価値観を前面に押し出した。本を読むとは考えることであるとし、その本、その著者を深く読み込むことを目指した。10から15人の少人数で、読者とその分野の専門家が参加し、どう考えて本を読むべきかを探求する読書会である。どう考えるかについては、アーティストが自らの本を語るアーティストトークによって伝えた。これらのプログラムを通じて、読者は思考を形にする過程を共有できる。その他のプログラムも、チェイナ本屋では、すべて思考に焦点を当てている。本で、ハプション、マンウォン地域に絞ってみても、過去から現在に至るまで、実に多くの本屋が存在したし、今も存在している。大手書店チェーンの、享保文庫、ブックスリブロ、英邦文庫もあれば、オンライン書店のES24もあるし、オンライン書店、アラジンが経営する中古書店もある。出版社が運営する赤い本や黄色い傘もあったし、キムソヨンの単印日本発電所、出版社チョンビが営む書店もある。廃業する店もあるが、路地には日々新たな街の本屋が生まれている。その件数は驚くほど多く、今街の本屋は全盛期である。地方の状況も同じだ。テジョンで Ubuntu Books を営むイオンジュ代表によれば、2016年頃、同地区の町の本屋は4軒ほどだったが、今は15軒になったという。変化とは無縁に見えた本屋は、ある瞬間から古臭い雰囲気を脱ぎ捨て、瞬く間に絶頂を迎えた。だが今日、町の本屋は本当に元気なのか。イオンジュ代表は、地域の市場規模に見合わないほどに件数が増え、むしろ読者にとっては足を運ぶ楽しみが減った、と指摘する。韓国社会は変化が早く、構想に時間をかけるより、思い立ったら即座に行動する人が多い。いつも独特のエネルギーを発散している一方、何事も長く続かずに終わる傾向がある。カフェが大流行したかと思えば、いつの間にかペンションブームになり、それもあっという間に終わって別の流行に切り替わる。それが韓国なのだ。同じように、街の本屋も一時のブームに過ぎず、近いうちに熱気が冷めるのでは。昨今の街の本屋の相次ぐ登場は、私たちに熟考を促すシグナルにも思える。街の本屋の店主たちの誰もが、収益の上がらないビジネスであることを承知の上で始めた、と話す。そして実際にやってみると、当初の想定以上に利益を取れず、仕事量も多かった、という。本屋同士の利害関係もある。知名度を上げて客を集める書店を見れば、妬みの感情だって湧いてくる。 競争には勝たねばならない。私たちは長い間、そう教え込まれてきた。本屋を経営する上でも、心の習慣は簡単には消えない。だが、すぐそばに教法文庫や英法文庫が新規店を開き、瞬時に売り上げが減少した経験を持つサンクスブックスのイーギソプ代表はこう明言した。大型書店は本質的に街の本屋と対立するものではない。街の本屋は大型書店とは戦えないし、戦ってはならない。街の本屋同士も共存する道を探らなければならないという意味だろう。ただ、街の本屋の店主たち、本屋の店主になりたい人たちは、今、自らにこんな問いを投げかけるべきではないだろうか。街の本屋は、なぜ、どのように始まったのか。なぜ自分は、街の本屋になりたかった、なりたいのか。前章で、街の本屋は多様性に対する欲求から生まれた、と書いた。街の本屋を語るとき、私たちは、往々にして、どれほど多く誕生したかといった、数に注目する。だが、果たしてその風景は多彩か。本屋たちは共存できているかを探ることの方が大切なのではないか。有名人が本屋を始めると、店に人が押し寄せる。心がざわつく光景だ。有名人でなければ、読者に愛される本屋は作れないのか。店主が誰かということより大切なのは、うちはどんな店なのかを一行で説明できるかということだ。